7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, kucirawa Indonesia no kue desu takunatsu no Jakarta kara ningo housou wo okuru itashimasu. 12月17日月曜日、konban, これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア大統領は、治安部隊に違法伐採を真剣に処理するよう求めるについてお伝えします。インドネシアのジョコイドル大統領は、ジャンビ州でまだ起こっている違法伐採に真剣に対処するよう治安部隊に要請しました。これは12月16日日曜日に、ジャンビ市のクナリマツ森林公園での社会林業令の提出イベントでジョコイドル大統領が語ったものです。大統領によると、全ての州では依然として違法伐採があり、これを対処するために法執行機関と警察官の義務です。それでは次のニュースです。海洋調整大臣は、韓国のビジネスマンにインドネシアへの投資を奨励するについてお伝えします。インドネシアのルフト・ビン・サルパンジャイタン海洋調整大臣は、利用可能な機会が多いため、韓国の起業家がインドネシアへの投資に積極的に参加するように奨励しました。大臣は、韓国企業に対してインドネシアに自動車産業などを投資して、または漁業分野などの既存投資の増加を奨励しました。両国は、海洋調整省の事務所に研究海洋技術協力セクターを設立しました。ルフト大臣は、自動車業界にとってはインドネシアが近い将来オーストラリアとの包括的な経済協力協定と自由貿易協定に証明することになるため、多くの機会があり、インドネシアの韓国企業は閉鎖を多く経験しているオーストラリアの自動車市場を満たすことができると付け加えました。それでは次のニュースです。エフタ市場でのインドネシア製品の機会についてお伝えします。インドネシアは、欧州自由貿易協定エフタの加盟国であるスイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーと包括的経済連携協定を締結しました。この証明により、エフタ市場には多くのインドネシア製品の機会があります。インドネシアのエンガルテストロキタ貿易大臣は、エフタ諸国で販売可能なインドネシア製品の機会は、2018年のインドネシアの潜在的輸出の分配から見ることができると述べました。エンガルテストロキタ大臣は、12月16日日曜日にジャカルタで、インドネシアからスイスへの輸出の可能性が最も高い製品は、貴金属の宝石、コーヒー、靴だと述べました。大臣はまた、インドネシアもスイスとアイスランドへのパーム油供給の能力が最も高いだと述べました。さらに、海洋分野からインドネシアはまたエビをアイスランドに輸出する可能性があります。エンガルテスト大臣は、 インドネシアとエフタの包括的な経済連携により、インドネシア経済はより強固なものとなったことを信じています。それでは最後のニュースです。インドネシアはカンボジア展示会でバティックを発表することが できるについてお伝えします。インドネシアは第13回カンボジアの輸出入と輸出人製品展示会でバティックと宝石の製品を発表する機会をもう一度得ました。12月16日日曜日にジャカルタで受け取った正面による声明はクメール語で、行われた発表はビデオにバティックを制作するプロセスと、出展者からバティックの衣服を取り入れたミニファッションショーが行われたと述べました。中小企業代表者としてアルニ・ナパ・ゴーシー会社のバフル・ハサン氏は、インドネシアのバティックとその製造プロセスについて簡単に説明しました。近年インドネシアのバティックはカンボジア人の生活様式の場所になり始めました。これらのファッション製品はカンボジア人が頻繁に着用しており、プノンペンとシムレアプの主要市場に販売しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアの国連平和部隊での女性についてお伝えします。インドネシア国家警察官ポルリは12月16日日曜日に、西ジャワ州のボゴルのチケアスでの国家警察官多機能トレーニングセンターで警政警察部隊と個人警察官の就任式を行いました。この就任式は国連平和使節団のガルダバヤンカラ軍に行われました。国家警察の国際関係部のマルタ部長は、今年送られた人員が前年より多いだと述べました。この増加は国連の要請からです。なぜならインドネシアは平和視察団の中で最も準備ができている派遣隊からです。マルタ部長によると、合計381人の人員が送られ、そのうちの40人は女性警察官でした。これらの軍隊は国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団、またはウナミのためにスーダンに送られ、中央アフリカ共和国における多次元統合安定化ミッション、またはミヌスカのために中央アフリカに送られた警政警察部隊に組み込まれました。残りは南スーダン、ハイチ、コンゴの警察顧問として送られました。これらの警政警察部隊の役員とインドネシア警察顧問は1年間勤務します。実施されなければならない特別な任務は、国連の所属する重要なものを保護し、警察顧問の任務を遂行することです。この任務は難民を守ることと人道援助の配備プロセスの確保することです。国連平和維持軍に加盟することは、独立性、永遠の平和と社会正義に基づく世界秩序の実施に参加するインドネシアのコミットメントの一つの表明です。これは1945年のインドネシア憲法解説に記載されている通りです。インドネシアの国連平和使節団への参加は1957年以来続いています。この軍事を送られることは、依然として紛争に巻き込まれている国々で平和を築くことに貢献するというインドネシアの約束を果たすことの兆候でもあります。特別にユスフ・カラフ副大統領は9月にニューヨークで開催された 第73回国連総会での公開討論会で、インドネシアは女性部隊の割合を増やして2019年までに4000人の平和維持軍に貢献すると述べました。平和維持軍における女性の割合を増やすことにコミットメントをしているインドネシアにとって特別な理由があります。実際の平和維持軍の役割は特に紛争後の再建ミッションにおいて非常に重要です。女性は女性や子どものコミュニティを助けることにより簡単に受け入れられ信頼されています。インドネシアの女性平和軍は男女同権がどのようにインドネシアで実施されているかの一例になることもあります。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1903年12月17日、ライト・ブラダーによる最初のエンジン飛行のことから始めます。ライト・ブラダーは1903年12月17日、北カロライナ州キッティ・ホークの砂浜の近くで飛行機が4マイル約4キロを操縦したのを初めて飛びました。目撃者はライトフライヤー航空機はオルフィルによって運転され、12秒間飛行すると述べました。飛行は歴史上初めての航空機飛行でした。次に1934年12月17日、インドネシアの運動指導者であるラデン・ハジ・ウマル・サイド・チョクロ・アミノト、ハ・オ・エス・チョクロ・アミノトは54歳で直ジャカルタで亡くなったことについてです。ハ・オ・エス・チョクロ・アミノトは社会主義共産主義者の無主直国家主義者のスカルの宗教的なカルト推理など、インドネシア運動の歴史に色彩を与えた国家運動のバイオニアの一人です。1912年5月、チョクロ・アミノトはサレッカ・イスラム組織に加わりました。チョクロ・アミノトは1934年12月17日に死亡しました。彼は貿易、宗教、国家主義の政治に基づく国家運動の英雄の一人として知られています。最後に2011年12月17日、北朝鮮の金正日総書記が死亡したことについてです。金正日総書記は1994年以来、北朝鮮の指導者を務めてきました。彼は1948年以来、北朝鮮を率いていた金日成彼の父を置き換えました。金正日は2011年12月17日、69歳で死亡しました。彼のサービスを記念して、彼は2012年2月15日、グレート・ジェネラルとして最後のタイトルを獲得しました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシアの時間です。今日はムスリム、イスラム教、ファッション業界は潜在的にグローバルについてお伝えします。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシアは世界のムスリムファッションの中心として大きなチャンスがあります。これに関連して公共所は、インドネシアが2020年世界ムスリムファッションの中心になると考えています。公共所の中小企業総局ガティ・ウィバワ認識局長は、金曜日ジャカルタで世界最大のイスラム教徒人口を持つ国の一つとして、インドネシアは市場勢力の支援を受けていると語りました。また、インドネシアムスリムファッション業界は世界的に競争できると考えられています。国内市場の機会は200億ドルに達し、輸出国として5カ国のイスラム協力組織 OIC を含む132億9000万ドルの輸出額を持つ世界のファッション市場の 9% を支配しました。これは非常に大きなグローバルおよび国内ムスリムファッション市場機会を示しています。ガティ教区長は、大規模なムスリムファッション市場の潜在的可能性は、ムスリムファッション業界が国内総生産 GDP への貢献度を高めるために、ムスリムファッション業界によって満たされなければならないと説明しました。将来的にそれは市場が明確であるため、ムスリムファッションにもっと焦点を当てています。ガティ局長はまた、現在のインドネシアのムスリムファッション業界は年平均 18.2% の国内消費の平均成長率で重要な成長を示したと述べました。実際に2017年2018年の世界イスラム経済報告書のステータスは、アラブ首長国連邦の後に最高のムスリムファッションを開発する地点国としてインドネシアを記録しました。前年度の報告書では、インドネシアはトップ10に含まれていません。ガティ局長によると、政府は人材の能力を高めることによってファッション産業の成長を拍車にかけているということです。ガティ局長はまた、政府は長期的にはイスラム教徒の間でファッション業界の発展は、インドネシアは OIC 諸国へのトップ3のイスラム教徒のファッション輸出国になっていると説明しました。ガティ局長は、政府の努力の一つは、パリのラ・モダ・シュル・ラ・セーヌのファッションショーのイベントで、インドネシアのファッションチェンバーのデザイナーを促進すると語りました。2018年12月11日、パリのプランス市で開催されたファッションショーは、インドネシアのデザイナーによるムスリムファッションの成功に栄光し、世界的な注目を集めました。402の国際的な参加者は、イタリア、 オーストラリア、ドイツを含む出席しました。その後、国交省は来年ジャカルタで国際ムスリムファッションフェスティバルというムスリムファッション展を開催します。この一連のイベントを通じて、インドネシアムスリムファッション業界の可能性がますます世界市場に広まることを期待しています。したがって、2020年、インドネシアを世界ムスリムファッション中の中心として目標は近づいています。一方、産業省の国内貿易総局ジャヒア・ウィダヤンティ局長は、それは国内のファッション業界が国内市場シェアを支配していると語りました。ジャヒア・ウィダヤンティ局長は、インドネシアのムスリムファッション業界の可能性は人材によって支えられていると述べました。また、原材料は国内で入手可能です。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州のチプタグラルの伝統的な村をご紹介します。西ジャワ州のスカブミ地区ではチプタグラルの伝統的な村という興味深い村があります。バントルギドゥルの伝統的な業界に含まれるこの伝統的な村は640年前から伝承されてきた強い慣習と伝統をまだ保持しています。管理所チプタグラル村はスカブミ地区地層6スカムリア村やシルナルスミ村にあります。kesepuhan adat Cipta Gelar wa Halimun Salak Yama no Nairiku bu ni ichi suru kansu ho no hitobito desu. Kutai teki ni wa kesepuhan Cipta Gelar no hitobito no mura no chiiki wa Banten su to Nishi Jawa su no kyoka chiiki shuhen no mitsu no chiku ni hirogatte imasu. Kison no kiroku ni motozuite.Kesepuhan adat Cipta Gelar wa 1368年に設立され、世代ごとに実施されるリーダーシップのいくつかの変更を受けました。これまで Kesepuhan adat Cipta Gelar wa 祖先から受け取ったメッセージに基づいて動く伝統をまだ実行しているので、カンプングレという中部政府として多くの村の動きを経験しました。チプタグラルの伝統的な村の存在は西ジャワ州の人々の大部分、特に西ジャワ州の南部の人々の間で広く知られています。村人は農業、特に米の文化に依存している 慣習や伝統に迅速に従う人々として知られています。実際に村人はこれまで一連の農業活動をしています。農業活動はガスク、ミピ、ガニャラン、セレンタウなどです。またこの村にはアンクルンブフン、ワヤ、コレ、チペンなどの芸術や文化活動があり、これまで発展し続けています。チプタグラル、伝統的な村は外国人と国内の両方の観光客に非常にオープンしています。開いていることを意味するチプタグラルという名前に従って、チプタグラルの住民は来るすべてのゲストを尊敬します。しかし来るすべての訪問者は許可を求めておもてなしを提供するためにアバという尊重に合う必要があります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララい海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供します。今回は、kemarin ada parade budaya、日本語で、昨日は文化パレードがあるについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは、kemarin ada parade budaya、日本語で、昨日は文化パレードがあるの会話について聞いてください。今回はトニーさんはボロブドゥル寺院の周辺に旅行しています。彼はツアーガイドと話しています。
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。ブダヤ、ブダヤ。日本語で文化、文化。パラデブダヤ、パラデブダヤ。日本語で文化パレード、文化パレード。ブダヤトラディショナル。Budaya tradisional. Nihongo de Dento tekina bunka. Dento tekina bunka. Konser. Konser. Nihongo de Konsato. Konsato. Budaya apa? Budaya apa? Nihongo de Nan no bunka desu ka? Nan no bunka desu ka? Budaya tradisional Indonesia. Budaya tradisional Indonesia. Nihongo deインドネシアの伝統的な文化。 Indonesia no dento dekina bunka. Pasti menarik. Pasti menarik. Nihongo de omoshiroi desu ne. Omoshiroi desu ne. Dua hari lalu. Dua hari lalu. Nihongo de ototoi. Ototoi. ツアーガイドさんとトニさんの会話には、ガイドさんはトニさんに昨日この場所でイベントがあったことを話しました。ガイドさんは kemarin ada parade budaya di sini、日本語で昨日ここで文化パレードがありましたと述べました。インドネシア語に誰かにイベントがあることを伝えたいときに、あなたはadaという言葉を使って、そのイベントの名前に続きます。そのイベントが過去に行われることを示したい場合は、あなたはたり、日本語で先に、くまれん、日本語で昨日などの過去の次元副詞を使います。例えばくまれんあだコンセルディシニ、日本語で昨日ここでコンサートがありました。イベントがまだ行われていることを伝えたい場合、あなたは sekarang sedang ada konser、日本語で今はコンサートがありますを言うことができます。そしてあなたは将来のイベントを伝えたい場合は、 besok akan ada konser di sini、日本語で明日ここでコンサートがあります。注意を払う場合、インドネシア語で過去と将来と行われているイベントに顕著な違いはありません。その違いのたった一つは時間副詞だけです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kemarin ada parade budaya di sini.
Oh ya? Budaya apa?
Budaya tradisional Indonesia.
Oh, pasti menarik.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン曲をご紹介します。それでは皆さん、まずはインドネシアのクロンチョン歌手トゥティの曲「Untukmu Kekasih」を聴いてください。
Untukmu kekasih.
Untukmu Kekasih の曲は恋人への歌を歌った人について語っています。作詞された歌詞は実際には詩人の作品ほど美しいはありませんでした。しかしこの歌は寂しがっている心を楽しませるために歌われました。風が愛する人のために挨拶と恋を伝えることを願っていることについてです。では皆さん、次の曲は Vivek Sriyono の Bengawan Solo を聴いてください。
Bye.
ブガワンソロは人気があるクロンチョン曲の一つです。この曲はグさんによって作曲されて、インドネシアだけではなく外国にも人気があります。この曲のタイトルのように、この曲はブガワンソロという中央ジャワ州のソロにある川について語っています。それでは皆さん、最後は日曲のクロンチョン曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Saya.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI Indonesia、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。